です。ジョーです。今日は、娘が過去2回を、まだ1歳なんですけど、過去2回も入院をしたことがありまして、その入院生活というか、入院生活ですかね、その辺のお話をしていきたいと思ってます。まずね、1回目の入院は、100日咳で入院しました。入院した時はまだ生後、4、5ヶ月ぐらいで、まだ生後半年経ってなかったんですよね。で、結構重症化してしまいまして、で、もうほんと100日咳って本当にずっと咳が続くんですよね。で、夜中も吐き戻しちゃってミルクを、咳をするからせっかく飲んだミルクが咳と一緒に出てきちゃうんですよ。その時はね、まだミルクしか飲んでなくて、離乳食とかご飯とか自分で食べられない時期なので、ミルクを巻き戻しちゃうと栄養も取れないし、水分も取れないわけですよ。なので、小児科受診したら、大きい病院に行った方がいいって言われて、そのまま大きい病院に行って、で、診察してもらって、採血したら、もう数値が、明らかにひどくて、で、まあ、詳しくはちょっと言えないですけど、緊急でもっと、高度な医療がある、もっと大きな病院に行った方がいいって言われて、で、もうそこから直でそのまま、救急車に乗って運ばれて、大きな大学病院の方に移動し、搬送されました。私も一緒に救急車にその時乗って、で、私の人生初の救急車は娘の出産の時だったんですけど、今度は2回目の救急車もまた娘の病気での搬送ということで、1年にまさか2回も救急車に乗るとは思ってなかったので、出産してこんなに人生が変わるんだというか、いろんなことが起きるんだっていうのをその時に驚いたし、もうなんか体感しましたね。で、その大学病院に着いたら、すぐ娘は治療室の方に運ばれて、私は別の部屋でいろいろ治療の手続きとか、まあ、今後の流れとか注意点とかいろいろ説明を受けて、いろんな紙にサインをしなくてはいけなくて、で、もうなんか、読まないでサインとかできないわけですよ。娘の病気のことだし、体のことだし、で、どんな治療をどういうふう、どんな時にされるのかとか、全部自分で理解しておきたいし、何かあった時に、知りませんでしたって、言いたくなかったので、しっかりその、ね、説明とかも聞いて、紙も読んで、しっかり同意してサインをしたりとか、っていうのを、手続きがたくさん、ありましたね。経験されてる方はきっと、ね、お子さんだけじゃなくて、他の家族の方でも自分のことでもきっとお分かりになると思うんですけど、難しい用語がたくさんで、で、しかも気が動転してるし、まだ心が追いついてないし、その中で説明も聞いて、で、自分もサインっていうね、責任を負わなきゃいけないし、すごく大変ですよね。で、それを、まあ、夫は、単身赴任で、ちょっと遠くのところで生活、別で生活をしてたので、私一人でその説明を受けて、で、全部自分で処理して、サインもして、っていうのを全部やらなくてはいけなくて、もちろん自分が親なので当たり前のことをしてるんですけど、でもなんか夫とその苦労を分かち合えないというか、助けてもらえないっていうのはとっても苦しかったですね。全部自分で背負わなきゃいけないというか、とっても苦しかったですね。それが後々夫と離婚する原因にも自分の中ではなってるんですけども、本当に苦しかったですね。で、娘 その後面会することができて、治療室、集中治療室にいたので入ることができたんですけど、その時はもう本当に数値が悪くて、点滴もいっぱいつながれてたし、心電図とかね、いろんな管がいろんなところに、鼻にも管が入ってるし、呼吸器もつけてるし、100日咳だったので気管も結構やられていたので呼吸器もつけてたし、で手にもね点滴刺さってるし、足は本当にパニックで暴れてしまったみたいで、ベッドの柵に拘束されていたんですよ。でもう生後 4、5 ヶ月の小さな体がベッドに縛り付けられてるわけですよ。足も手も本当にタスキみたいなので縛り付けられてるのを目にして、本当に心が苦しくて、もっと早く気づけなかったのかとか、何かもっと自分に早くできることがあったんじゃないかなとか、本当に苦しくて苦しくて申し訳ない気持ちもあったし、で一緒に付き添いで入院とかはもちろん集中治療室なのでできなかったので、夜はね帰らなきゃいけないんですけれども、本当に後ろ髪を引かれる思いで、また明日来るねって言って、娘はパニックで疲れ果てて寝てしまっていたんですけども、その日は帰って、でも全く食欲が湧かなくて、もうメンタルでこんなに食欲が落ちるんだっていうぐらい、娘のことをその拘束されてる姿が目に焼き付いてたので、家に帰っても本当に何も食べれなくて飲み込めなくて、でそれをまた別居してる夫に伝えなきゃいけないわけですよ。こういう状況で娘が入院して、こういうこうこうこうで今後こうなるっていうのをで説明するんですけど、元夫もね日本人じゃないので医療用語とかももちろんわかんないし、一生懸命夫に伝わるように日本語で説明するのもしんどかったし、でそれで夫も頑張ってねって言ってくるんですけど、もう一番頑張ってるのは娘だし、ね、日本語って難しいですよね。頑張ってねっていろんな風に捉えられるんじゃないかなと思うんですけど、その時は本当にその言葉もしんどかったし、で私がなんか私のが苦しんでるのとかもなんかその元夫に頼れなかったというか、頼れない自分にも気づいたし、で頼りにできない夫っていう存在でもあったし、きっと私はねその夫が別の人であっても弱音を吐けなかったというか、頼れないのかなって、その時自分の性格も悪いなって反省したんですけど、だからその時に夫の存在にもいろいろ疑問に思いましたし、自分の性格とかにも気づけたし、いろんなことに気づくきっかけに転機になりました、その娘の入院生活が。で娘のその100日咳の治療自体は、まあ、結局結果から言うと本当にスムーズにというか、まあ、時間はかかったんですけど、病院の方々のおかげで完治して家に帰ることはできたんですけれども、結局3週間ぐらい入院をしてました。でどんな治療をしてたかっていうと、やっぱりミルクを鼻から口から入れると咳で出ちゃうので、鼻から胃に入れてたんですけど、胃に入ってるミルクもやっぱ咳で吐き戻しちゃうっていうので、今度は十二指腸の胃の先の腸まで管を鼻から入れてそっちに入れたりとかして、本当に娘は飲まず食わず口から水も何も入れない生活を1、2週間くらい続けてたんですかね。なので口も 唇も乾燥してたし、で彼女は食欲旺盛でというかミルクも大好きでごくごく飲んでるタイプだったので、いきなり口から何も入れられない生活が始まって、本当に見てるだけでかわいそうでした。かわいそうという言葉が適切かわかんないですけど、でも大人でも口から水分も食事も入れられない生活って本当に苦しいと思うんですけど、本当に娘はよく頑張ってくれました。で、だから一方の鼻からは胃までの管が入って、もう一方の鼻からは胃の先の十二指腸まで管が入ってっていう風に、両の方の鼻から管が入っていて、で毎回その私はビルあのミルクをね、毎回10から 20cc とか本当に少量しか入れてくれないので、お腹も満たされないんですよね。なのでもうずっとお腹が空いてる状態で口から何も入れられないっていう生活をずっとその時はしてました。で本当はもともと娘はその時は100とか 120cc とか多分ごくごくミルクを元気な時は飲んでいたタイプなので、10とか 20cc とかって本当に一口にも満たないぐらいな感じなんですよ。なのでお腹も満たされないし、口からね何も入れてあげられないっていうのが見てるだけでしんどくて、でもそんなことも言ってられないんで、毎日毎日3週間毎日1日も欠かさず面会の時間フルで会いに行って、で少しでも抱っこしてあげたりとかできるようになってたので、気を紛らわせてあげたりとか、夜も寝れない日が続いてたみたいなので抱っこでずっと寝かしてあげたりとか、自分にできることを本当に一日ね何時間いたんだろう、多分6時間以上はいたかな病院に。毎日3週間そんな生活を続けてました。はい、でこれが娘の第1回目の入院生活で、第2回目もあるのでまたその時にお話できたらなと思います。ちょっと長くなってしまったんですけど、最後までお聞きいただきありがとうございました。またちょっと重い話になってしまったんですけど、こんな人もいるんだなっていう感じで聞いていただけたら幸いです。では皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。以上でした。